朝も早速聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。代表して今日は大鶴勝信兄弟が聖書朗読をしてくださいます。はじめにルカの福音書10章38節を開いてください。では大鶴兄弟、ルカ10章の38節だけ読んでください。
さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。
はい。まあ、司会者の方もお証にもありましたように、先週月曜火曜日に九州コーチングセミナーがオンラインで行われ、ベン・ウォンという先生、香港から発信され、日本の牧師や信徒約40名余りが参加いたしました。セミナーの後、多くの先生方からとても良いセミナーだったと感謝のメッセージが寄せられました。参加しまた奉仕をしてくださった兄弟姉妹たち、心から感謝いたします。今回のセミナーはコーチングセミナーと言います。で、普通のセミナーと異なっているのは、コーチングとはですね、気づき、あ、そうなんだと気づきを目的としたセミナーです。よしこ先生が参加型礼拝で語っているように、人は言われただけでは、教えられただけではなかなか行動しないのですが、自分で気づいて、気づけば行動し、またそれを継続することによって、まあ、イエス様の弟子として成長していくという過程です。参加したですね、兄弟姉妹たち、皆さんはどのような気づきが与えられたでしょうか。気づくことはとても大切です。それは行動に結びつくからです。今日は聖書の中から、聞くこと、気づくこと、行動すること、継続することについてお話をいたします。今読んだところ、イエス様とその一行は旅の途中、ある村、これはエルサレムの近くにあるベタニアという村に入られると、そこにマルタとマリアの家があり、マルタお姉さんですが喜んでイエス様を家にお迎えしました。では大鶴兄弟、39節を読んでください。
彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。
はい。マルタにはマリアという妹がいましたが、マルタが接待のために忙しくしている間、マリアはイエス様の足元に座ってイエス様からの御言葉をですね、一言も聞き漏らすまいと真剣に聞き入っていました。はい。ここで皆さんに質問です。コーチングの第一は聞くことです、ね、マリアはこの時イエス様からどんなメッセージを、どんな言葉を聞いたでしょうか。皆さん何だと思いますか。聖書の中で私が質問した時には、必ずその答えは聖書の別のところにあります。聖書は聖書で解釈できるというのが聖書の原則です。マリアはここでイエス様からどういう話を聞いたでしょうか。もちろんいろいろなことを聞いたと思われますけども、確かにイエス様が語られた一つの御言葉がありました。それは少し後のルカの福音書の18章です。で、18章を開いてください。大鶴兄弟、18章の31節から33節まで読んでください。
さてイエスは十二弟子をそばに呼んで、彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、つばきをかけられます。 彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。
はい、イエス様は十二弟子をそばに呼んで言われました。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子というのはイエス様のこと。エルサレムで人の子イエス様について旧約聖書の預言者たちが語っているすべてのことが実現します。それは人の子イエス様は異邦人、これはローマ兵のことです、に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられます。彼らローマ兵は人の子イエス様を鞭で打ってから殺します。十字架にかけるのです。しかし人の子は三日目によみがえります。次週は復活祭ですが、今週は復活祭前の1週間で受難週と言います。イエス様が十字架の苦しみにかけられる前の週、今週は受難週です。マリアはこの話を聞きました。イエス様はエルサレムで十字架にかけられ死なれるが、三日目に復活される、よみがえられる。そこでマリアは考えました。それならば私マリアがイエス様に対して何ができるだろうか、私はイエス様にどういうことができるだろうか。イスラエルでは死人を葬るとき香油を塗ります。しかしイエス様は三日目によみがえられる。そこでマリアは気づきました。コーチングの第2番目、気づくことです。気づくこと。イエス様に香油を塗るのはイエス様が死んでからではできない、復活されるから。生きておられるうちにイエス様に香油を塗ろう。そんなら死んでからではなく、生きておられるうちにイエス様に香油を塗ろう。はい、ヨハネの福音書12章に戻ってください。ごめんなさい、あ、ごめん、12章です、12章、うん、じゃあ踊る兄弟、12章の一節から三節まで読んでください。
イエスは杉越の祭りの6日間にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。
はい、イスラエルではですね、女の子が生まれると父親は幼い時から娘の結婚のためにナルドの香油を準備します。ここに非常に高価で純粋なとありますが、300グラム、下の米印には1リトラ328グラムとあります。お金に換算すればこれ300デナリ、1デナリが当時の1日分の労働賃金、10ヶ月分の給料です。現代の私たちの生活水準から言えば200万とも300万円とも言われる金額です。マリアはイエス様の言葉を聞きました。イエス様は十字架にかかり死んで葬られ、3日目によみがえられる。マリアは考えました。それなら自分ができることは何だろう。そして気づきました。イエス様が生きておられるうちにイエス様に香油を塗ろう。そしてそれマリアはそれを実行しました。コーチングの第三ステップ、行動することです。聞いて気づいたら行動することです。この内容、つまり並行記事ですが、同じ内容はマタイ・マルコにも記されていますが、マリアは香油の入った石膏の壺を持ってきて、一指でその壺を割り、イエス様の頭に香油を注ぎました。 こういうはイエス様の頭からですね、体、足へと全身に流れ落ちて、マリアは自分の髪の毛でイエス様の足を拭ったとあります。部屋は誠にかぐわしい、香油の香りでいっぱいになりました。まあ、なんとなんと美しい光景でしょう。しかし弟子の中に、このマリアの行為に理解できず非難する者がいました。イエス様を裏切ったイスカリオテのユダです。はい、4節6から6節まで読んでください。
ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。
ユダはイエス様に捧げるものをもったいないと言いました。無駄だと言いました。キュレシマ、無駄というのは何でしょう。価値のないものにですね、時間お金を使えば無駄です。価値がないものに。しかし価値あるものにそれだけのものを捧げることがどうして無駄でしょうか。マリアはただイエス様がどのようなお方か、その価値を知っていたということです。ですからマリアのこの行為はマリアにとっては決して無駄でも何でもなく、喜んでできることであったのです。ユダに対してイエス様は言われました。はい、7節8節読んでください。
イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。
貧しい人はいつも一緒にいますが、イエス様にできるこの行為は一生のうちで、いや歴史の中でたった一回しかできない行為なのです。コーチングの、第4のステップ、それは継続です。聞くこと、気づくこと、行動すること、そして継続です。このことについてオナの別のですね、マルコ14章9節にはこう書いてあります。誠にあなた方に告げます、全世界のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。福音が語られるところは、どこではどこでもイエス様のマリアのこの行為が記念となるでしょう。どういうことでしょうか。イエス様に常に最高のものを捧げるということです。今日でもですね、そのことはこのマリアから始まって、全世界の兄弟姉妹、皆さんの礼拝者によって継続されています。マリアはイエス様がベタニアの自分の家に来られた時、その足元に座って聞きました。今日皆さんはこの神の御言葉を聞いています。聞くことは第一歩です。そしてマリアは考え気づきました。私のできることは何だろう。イエス様が生きておられるうちに香油を塗ろう。第二のステップ、気づくことです。他の女性たちは香油を持って墓に行きました。それはイエス様がですね、復活された後でしたので、他の女性は誰も香油を塗ることができませんでした。マリアだけがこの素晴らしい恵みに預かったのです。マリアはそのことを実行行動に移しました。イエス様が十字架にかかられる6日前に、マリアはイエス様のために自分のできるベスト、最善のことをしました。このマリアの行為をイエス様は褒め喜ばれ、この人のしたことは世界中のどこででも語り継がれ、マリアの記念となる。リビングバイブル訳ではですね、マリアは称賛されるとなっています。 そしてこのことは全世界の礼拝者によって今も継続されています。聞く、気づき、行動し、継続する、これがコーチングの要素であり、今日のメッセージのタイトルです。今回のセミナーで皆さんはどんなことに気づかれたでしょうか。宮本兄弟は忠実であることに気づきましたと、そう言われました。はい、一箇所聖書を開きます。第二コリント5章を開いてください。実節です。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。で、大鶴兄弟、第二コリント5章の実節だけ読んでください。
なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。ここはメンタリングで私がよく語る聖書の御言葉です。ここにおられます皆さん全員、私はイエス・キリスト様を救い主と信じますと告白した皆さんは全員、この地上のですね、人生が終わったら天国へ行きます。皆さんは確実、もう行くところは天国です。そこでこう記されています。私たちは全員キリストの裁きの座とあります。イエス様の前に出ます。裁き、これはイエス様から評価を受けるということです。必ずその座に立ちます。そしてそこでは皆さんがこの地上で成した行いの報いを受けることになります。救いは信じるだけで救われます。天国へ行けますが、天国での報いは皆さんの地上の行いにかかっています。行いで救われるのではありません。信じて救われるのです。そして信じた後行うのです。その行いが天国の報いにつながるのです。このことを今皆さんは聞きましたし、このことを知っています。そこで皆さんに質問です。天国で必ずイエス様の前に立ちですね、裁きを受けることが決まっているなら、もう決まっているんです。皆さんはこの地上の生涯を何のためにどのように過ごしますか。残された人生をどのように使いますか。ここで皆さんは考えですね、気づかなければなりません。天国で永遠の良い報いを受けるためにですね、私はこの地上に残りの人生を何にどのように過ごしたらよいだろうか。一つのヒントがその前の節に書いてあります。では9節をですね、大鶴兄弟読んでください。
そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。
聖書を開いている人、この箇所一緒にお読みいたします。9節です。はい、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。イエス様が評価されるのはイエス様が喜ばれることをすることです。生きていても死んでいても私たちの願うことは主に喜ばれること。ではイエス様は何を喜ばれるでしょうか。イエス様は何を喜んでくださるでしょうか。そのことは私だけです、ね、お読みいたしますが、マタイの7章21節にこう書いてあります。私だけお読みいたします。聞いててください。私イエス様に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる父の御心を行う人が入るのです。父の御心を行う人が入るのです。つまりイエス様が、天のお父様が喜ばれるのは御心を行っているかどうかということです。あなたの頑張りではありません。 あなたの計画ではありません。あなたのプラン、人生プランではありません。神様の御心をあなたは行っていますか。それがですね、イエス様に喜ばれることであり、神様の評価の基準だということです。イエス様が喜ばれること、それはこのイエス様の御言葉に従うことです。それがイエス様を愛することだからです。第一コリント5章3節、神を愛するとは神の命令を守ることです。それは決して難しいことではありません。今回ベオン先生が特に強調されたことは、とにかく忠実であり続けなさい、やり続けなさいということです。途中でやめてはいけません、やり続けなさい。聖書の御言葉は読むためだけのものでもなく、説教するためだけではなくですね、従うための本だと言われました。聖書は読むため説教するためだけではなく、従うための本だと言われました。皆さんが今日この説教を聞いて、ああ今日の説教は良かったで終わったら、もう何の意味もありません。もう絵に描いた餅です。聖書は実行すること、従うことに意味があるのです。やり続けなさい。大切なことは大切なことを大切にし続けること、やり続けなさい。皆さんは今日イエス様を礼拝するためにこの場に集まりました。どうぞこの礼拝をやり続けてください。皆さんの中で家庭集会をしている人がいますか。その人はやり続けてください。皆さんの中で暗唱聖句をしている人がいますか。その人はやり続けてください。皆さんの中でトラクトを配っている人がいますか。その人はやり続けてください。今日もこの中にはトラクトによって導かれたたくさんの人がいます。千代子姉妹、拓郎兄弟もその一人ですね。皆さんの中で朝のデボーションをしている人がいますか。その人はやり続けてください。皆さんの中でメンタリングを受けている人がいますか。その人はやり続けてください。誰かのメンターとなっている人がいますか。その人もやり続けてください。皆さんの中で外に出て人に会い関係づくりをしている人がいますか。どうぞやり続けてください。皆さんは誰かのために経済的なサポートをしていますか。この教会でもワールドビジョンに対してですね、外国の子どもに対して、発展途上国の子どもに対して、また国境なき医師団という団体があります。その団体にもこの教会はサポートをずっと続けています。どうぞやり続けてください。病人や困っている人を訪ね助けている人がいますか。どうぞその人はやり続けてください、ね、人に隠れて良いことをしている人がいますか。どうぞそのことをやり続けてください。やがて私たちは全員必ずイエス様の前に立ちます。あなたのできることは何ですか。このことを見つけてやり続けてくださいですね。はい、ガラテヤ人への手紙6章を開いてください。ここも聖書朗読者の人が読んだ後ですね、一箇所だけお読みいたしますが、まず6章の7節から10節ですね、オードリー兄弟読んでください。
思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう、
はい、この中の奇数節7節9節を皆さんと一緒にお読みいたします。偶数節は私だけがお読みいたします。 では7節から一緒にお読みいたしましょう。はい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。はい。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族、兄弟姉妹に対して善を行いましょうとあります。兄弟姉妹、皆さんは蒔いたものは必ず刈り取ります。これが天国の法則です。地上でもですね、何か種をまけば、稲をまけば米を刈り取りますし、野菜種をまけば刈り取ります。天国の法則も一緒です。良いものをまきなさい。感謝の心を、人を愛することを、親切にすることをですね、種まきしなさい。刈り取りますから。9節、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。皆さんのこの刈り取りは必ずしもこの地上に生きている間に刈り取らないかもしれません。しかし天国に行った時、皆さんが蒔いたものがこんなに収穫としてですね、収穫されたんですよと、イエス様が兄弟姉妹に教えてくださるということです。ですから私たちは結果を見ずにですね、忍耐を持って蒔き続けましょう。これは前にも語ったお証ですが、一つのことをやり続けた女性クリスチャンのお証です。とても素晴らしいお証です。どうぞ聞いてください。日本にはたくさんのミッションスクールがあります。西南学院大学、関西学院大学、青山学院大学。青山学院大学の文学部の教授で鈴木東吾という先生のお証です。アメリカの滞在中、休暇を取ってイリノイ州の田舎を走った。朝の11時頃にハイウェイのそばのレストランに入った。そのレストランの名前はマルタのレストラン。70歳ぐらいの上品な女性が迎えてくれた。レストランはお昼前で、お客は私たちだけ。マルタという女性が、どこから来たのですかと尋ね、日本からですと言うと、その女性は目を丸くして、それでは日本の青山学院という学校をご存知ですかと尋ねたので、私東郷先生はその大学で教えていますと言うと、学校の話をもっとしてくれませんかとマルタさんがおっしゃるので、鈴木先生は、私たちはそこでメソジストの宣教師によってたくさんの恵みをいただきましたと言うと、ワンダフル、心から嬉しそうでした。それで鈴木先生が、あなたは青山学院になぜそんなに関心があるのですかと尋ねると、マルタさんはそこに座ってこういう話をしてくださいました。昭和11年、1936年の秋、当時マルタさんは大学の1年生。その大学に一人の宣教師が来て、大勢の学生の前で訴えました。それは今、日本のミッションスクールが存亡の危機に瀕しています。どうかこのために祈ってくださいとアピールした。このマルタさんはその時一つの決心をしました。よし、私はこのために祈ろう。そして毎月のお小遣いの中から1ドル、当時の1ドルは今の1ドルの2、30倍ぐらいはあると思います。捧げてこの学校を支えようと。それで毎月1ドルをニューヨークの本部に送り、4年間一度も滞納することなくそれを続けました。大学を卒業して就職し、小学校の教師になり、収入が増えたので献金を3ドルにしました。アメリカのイリノイ州での田舎で 日本人も日系人も、一度も見たことがないが、献金を通して日本という国に親しみを持った。だが教師をしていて2年目、1941年、真珠湾攻撃、アメリカと日本の戦争が始まり、彼女の住むイリノイ州にも日本に対する非常に厳しい感情が盛り上がり、彼女の弟は高校生でありながら年齢を偽って日本と戦うと言い、軍隊に志願すると言い、両親を困らせた。その町でも数千人の若者が徴兵され、日本に対するイエローという差別語が語られるようになった。しかしそれでも献金をやめなかった。直接送ることはできなかったけど、ニューヨークの本部からは、あなたの献金は平和になった時のために預金してありますという手紙をいただいた。先生になって3年目、結婚し、夫はメソジストの牧師になった。その頃高校の同級生が戦死し、彼の顔は新聞に大きく載った。それでも献金をやめなかった。長男が生まれたことを記念して額を月5ドルにアップした。日本の終戦を知り、ニューヨークから連絡があり、あなたの献金は間もなく日本の青山学院に送られますと手紙が来た。自分の他にも献金を続けた人がおり、その中には夫を日本との硫黄島の戦争で亡くした人もいた。戦後青山学院がいち早く復興した陰には、このような献金があったことを知っていた私、鈴木先生は計らずもそのうちの一人に会うことができた。鈴木先生が話して聞かせる青山学院の発展ぶりに、彼女は心の底から嬉しそうに、いざそう、まあそうなの、いざそう、How wonderful、 なんと素晴らしいのでしょうを連発する彼女の目の輝きを、私は今でも忘れることができません。兄弟姉妹、やめないこと、諦めないことです。続けることです。あなたの続けた報いは必ず天国で受けます。この地上で受けることはないかもしれませんが、イエス様は全てをご存知です。どうぞ続けてくださいですね。そして今気づいたことがあれば、どうぞ今から始めてください。そして皆さん、天国に行くまで続けてください。私たちは必ずイエス様の裁きの座に立ちます。そしてそこで評価、報いを受けるのです。よくやった忠実なしもべと言われるですね、皆さんはイエス様からの評価を受け取ってください。コーチングのルール、マリアのことから、聞くこと、気づくこと、行動すること、継続することです。今回セミナーでは特にこの継続、やり続けることを強くベオン先生は語られました。もう間もなくイエス様は来られますし、私たちもこの地上の人生が終わります。そしたら私たちは天国へ行き、イエス様の前に立ちます。皆さん全員立つのです。どうぞイエス様から、よくやった忠実な良いしもべだと評価を受け、この地上でも天国でも良い報いを受ける兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。皆さんは今現在ですね、イエス様に喜ばれる何かをしていますか？御心にかなうことを何かしていますか？どうぞ続けてください。やめないでください。これから何かしようと思っていますか？気づきがありますか？どうぞ始めてください。そして続けてください。皆さんのこの地上のそのですね、行いに対してイエス様は天国で評価を下されるということです。これが私たちイエス様の弟子の歩みなのです。イエス様から示されたことをどうぞ忠実にやり続ける兄弟姉妹になりますよ。 イエスの名によって祝福いたします。では今日のメッセージを覚えて1分間自分の口でどうぞお祈りください。